皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が12月の8日ということでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、早速ポッドキャスト346回ということで張り切っていきたいと思いますが、いつものごとく最初に僕の近況のお話をしまして、まあ、ちょっとお知らせを挟んでですね、メインのトピックで最後に雑談という形で進めたいと思っております。で、今日のトピックはですね、タイトルを猿でも儲かる ATA リマへの法則という名前にしてみました。ということで、興味がある方はそこだけ聞いてもらえばいいでしょうし、時間がある方はぜひ最後まで付き合ってみてください。じゃあ早速始めていきましょう。まず僕の近況でございますが、いつものごとくですいませんが、娘ネタなんですけどね、娘が7歳になっています。で、彼女がですね、なんか、この前ノートにですね、自分のノートに、ちっちゃいノートにですね、なんかこう一生懸命書いてるわけですよ。隠しながら書いてて、当然何書いてるのって思うじゃないですか。ただ、パパが泣かないんだったら、泣かない、見ても泣かなかったり、怒んなかったら、だったら見ていいよ、みたいな。ことを言われたので、当然、泣かない泣かないと、みたいな感じで見せてもらいますよね。そうすると、なんとそこにですね、イケメンの条件とかって書いてあって、自分が思うイケメンの条件がね、箇条書きになってるんですよ。で、見ると、これは言ってもいいと思うんですけど、1、優しい。2、困ってる人を手伝ってあげてる。手伝ってくれる、だったかな。で、3、イケメン。とか書いてあるんですよね。なので、まあまあ、そのなんか、婚活中の女性みたいなことを言うなと思いながら、意外と普通じゃねえかと思ってですね、感心してたんですが、次のページが結構衝撃で、ということで、2015年何月のイケメンランキングつってね、自分でね、つけてるんですよ。で、1位から20位ぐらいまで書いてあってですね、これ年頃の子だったら、これ僕が公に喋ってるだけでもう、すんごい怒られそうですけどね。今だからいいと思って言っときますが、書いてあったわけですよ。そしたら、1位から20位までついてて、1位はですね、なんと、〇〇くんというふうにね、実名がね、入ってました。20位まで全部実名だったんですけど、で、誰かなと思ったら、なんとなく聞いてはいたんですけど、クラスで今、好きな男の子らしくてですね、彼がやっぱり、ランキング1位だったんですよね。で、当然僕は男ですから、どこかなと思って探したらですね、なんと、3位にめでたくランクインしてまして、2位じゃないんですよ。3位にランクインしてましてね。前なんか2位だって言った気がしたんですけど、なりましてですね。まあ嬉しいんだか、悲しいんだかですね。なんかもう今の時点で僕3位ですから、来年とか再来年になるともうもっともっと下がってですね、年頃になると圏外なんだろうなと思いながら、複雑な気持ちで見ていたのと、もう見ないでおこうと、ちょっとね、思った。感じでしたね。でも僕はイケメンランキングと呼ばれるものに入ったのは初めてですから、人生の。まあまあ、よかったなと思いながら、ちょっと見てたという話ですね。で、まあよく言われてますけどね、男の子は、僕もそうでしたけど、多分、パンチみたいな、キックみたいな感じがね、ずっと大人になってもずっと続くんですよ。まあ、人によっては、その SF の戦争ものみたいなのが好きな人がいたり、ドラゴンボールみたいなものが好きだったり、いろいろ変わっていくんだけども、結局基本的には、ずーっと同じなんですけどね。やっぱ女性は非常に、摩訶不思議と言いますか、神秘的な感じだなと思ってね、またちょっと見ていたという話でした。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。役に立つ話をした方がいいですね。ということで、行きたいと思っています。その前に、お知らせだった。ごめんなさい。いつも忘れるんですよ、僕ね。今メモ見て思い出してるんですけどね。お知らせでございまして、今週いよいよですね、土曜日、12月12日の土曜日に東京の勉強会が開催されます。皆様ありがとうございます。おかげさまでね、40名ぐらいでしょうか。場所も結局24名ということだったんだけど、増やしに増やしましてですね、なんとか、大きなお部屋になったので、40名という形でやることができそうです。これ以上になるとね、僕がもう、回しきれなくなるからセミナーとかになっちゃうので、これぐらいにしとこうかなと思ったんですが、とにかく、メンバーさんもね、たくさんいらっしゃいますが、お会いしたことがないリスナーの方もたくさんいらっしゃっていただけて、本当に沖縄とか九州とか北海道からもお越しいただけるので、今からワクワクしております。で、いらっしゃる方だけに申し上げるわけではないですけれどね、僕も当日当たり前にいますし、近い距離で、進めていきたいと思ってますので、なんていうのかな、 話しかけない、話しかけたくなければ話しかけなくて結構ですが、どんどんね、声かけていただけると、とっても僕は嬉しく思うタイプで、ございます。で、大いにお話ができればなと思う。いつもね、話しかけてもらえれば話できますから、いつも言っていただければと思っております。あと、参加してるコンテンツラボのメンバーの方々は、僕が保証しても皆さんどうかわからないけれども、迷惑かもしれない、メンバーの方が迷惑かもしれないけど、とてもいい人ばっかりですから、気軽に声かけてもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、また中身は、後日シェアできるところだけはシェアしたいなというふうに思っておりますので、楽しみにしております。はい、ということで、あとね、1月の9日ですね、松本直子さんというアメリカで、国際結婚のマッチメーカーだったり、コーチングをなさっている方で、ね、メンバーとしてもずっと、お世話にさ、なっている方ですけれども、彼女の、その、セミナーでですね、ちょっと海外に国際結婚するにしても、引っ越すにしてもですね、仕事を変えることがあるじゃないですか。という意味で、とにかくどこにいてもですね、パートナーがどういう人であったとしても自立して暮らしていくために、どんなふうなことができるかというテーマのセミナーなんですよね。ですから、まあ、僕の出番だと言いますか、声をかけてもらってですね、まあ、海外にいらっしゃる方で、パートナーとのつながりの中で海外に移住することになった方が、我々のメンバーさん多いですから、そういった事例も交えながら、住むところ関係なく、ビジネスをどう立ち上げていくかというセミナーですね、をすることになってですね、そのパートを僕は受け持つことになりました。なので、多分もう満員で締め切ったとおっしゃってたんですが、まだ枠があるようであれば、国際結婚にバリバリ興味がある人は絶対行った方が僕はいいと思うんですけど、興味あれば見てみてください。僕のサイトにはもちろん告知はありませんけれども、会は USA というサービス名称ですし、辿っていただくと出てきますし、わかんなかったら我々に連絡いただければ、申し込み、まあ恥ずかしいからしたくないかもしれません。そういう場合は、会社そのものを辿っていただければ、会は USA と、会はというのは、ローマ字ですね、K-A-I-W-A、-USA というふうに探すと必ずサイトが出ますので、そこからコンタクトを自分でしてみていただければと思っておりますというところですね。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。今日はですね、タイトルが猿でも儲かる ATA リマへの法則という名前でいきたいと思います。珍しいでしょ、これよくわかんないね、法則みたいなことでは珍しいと思います。そういうことで、ちょっとビジネス的な話をしていきたいと思っているんですが、なんでこの話をしようと思ったかと言いますとですね、コンサルティングで、まあ僕は毎月1回メンバーさんとミーティングをするようにしているわけですが、しているんですけどね、その時に、まあ、出た会話がありまして、あるサービス業をしている社長さんなんですけども、何をおっしゃったかというとですね、いつもお客さんから連絡があればすぐに対応してきましたと。もちろん僕は知ってるんですよ。昔からお付き合いありますから知ってるんですけど、いつもお客様から連絡があればすぐに対応してきました。し、誠心誠意対応していきましたということで、信頼もとてもいただいていると思います。これはその通りなんですよね。いただいていると思いますと。ただ、本来自分がいただきたいお金が、請求がとてもしにくいですと。で、しかも無料と有料の境界線が曖昧になってしまっていて、これがちょっと心、を悩ましていますみたいな話だった、テーマがそうだったんですね。ってことから始まりました。で、これって、まあ、って思った人も多いと思うんですが、サービス業をしている人だとね、ずっとついて回る課題じゃないかと思うんですよね。なので、このポッドキャストでも長く聞いてる方は、この手のネタは何回も聞いたことがありましてね、有料と無料の狭間で、みたいなテーマでも、受けがいい、良かったんですが、そういう回を配信したこともありますしね。とにかく、みんな、ずっとついて回る課題だと思うんですよ。なので、ちょっと今日はこの辺の話をしていきたいな、からしていきたいなと思って、います。でね、ちょっと思考を皆さんと合わせながら進めていきたいんだけど、そうやって、無料と有料が狭間だなとかね、メールが、とか電話があったらすぐに対応して差し上げたけど、請求をちょっと真っ当にできない。本当はもっと欲しいんだけどな、でもな、みたいなことってどういうふうに思考が巡っているかというとですね、そもそも、そのサービスに対してお客様はそれ以上お金を払いたくないんじゃないかな、というふうに思ってしまっていると。ということは、自分がやっているサービスというのは、もうこのビジネスだともう難しいので、この商売以外で何かのビジネスをしたりとか、同じお客様に別のものを売ったりとかじゃないと、 まあ、きついんじゃないかというふうに思考を巡らしていくわけですね。と最後どうなるかって、なんで私こんなことやってんだろうみたいなふうになり、なんでこんな競合が激しいことをしちゃってるんだろうというふうに悶々としていくと。ですから逆に言うと、今の商売についても改善みたいなものにはちょっとなかなか手が出ない。なぜかって思考回路がそうなってるからね。なんでこんなことしちゃってるんだろうみたいな。もともとお客様は金払いたくないと思ってるわけだからみたいな風になった。こういう話が、ループ、話というか思考がループするってことが多いと思うんですよ。で、これって結果的にですね、結局そうだったっていうオチも、まあもちろんあるんだけれども、大抵はですね、僕の経験上はですね、大抵はそこじゃない気がするんですよ。本質が。そこじゃない気がします。どういうことかというと、すごいシンプルで、真っ当な料金をいただけてないと思っている人の多くは、単純にこう、請求金額が曖昧なままで仕事を受けてしまって、最後に終わってるんだか終わってないんだか、始めたんだか始めてないんだか分かんないところで、その、請求ができなくて、相手がおいくらですかって言ったりとかね。もしくは、前と同じこれですかって言われちゃったりとかして、こう言いなりというか、流れ上なんか請求をしているみたいなところがあってですね。つまりお金がいただけない、まっとうにお金がいただけないと言われているけれども、自分で言ったことないみたいな。ちゃんと明確に最初に言ったことがないみたいなことだったりもすると思うんですよ。つまりというか、例えばですね、なんか観光地でね、大道芸人がいて、そこでこう、なんか芸をするじゃないですか。自転車に乗ったりとか、手品したりとか、ジャグリングしたりとか したり、火のついた木を回してみたりしながらですね、芸をした後に、帽子にお金入れてってくださいなんて最後に言うんだけども、そこで10円玉とか、100円玉しか入ってなくて、あんま儲かってない。なんだよ、みんなケチだなぁ、というふうに嘆いている感覚に近くないですか。で、本来そこまで欲しいし、自分の芸に価値があると思ってるんであればですよ、やるかどうかは別として、前の席に座ってらっしゃる方は、特別にお見せいたしますから、よく見えるので、1000円以上のおひねりでお願いしますよというふうにあらかじめ言っとくとかね。いうことを言って初めて、僕の芸だったらこんなとこでやっても、1000円を払ってくれる方はいなかったと嘆くんだったらわかるんですけども、でもそれすら言ってないんであれば、当然結果として払った金額が、そのお客さんが思ってる額だったりするから、文句言いようがないっていうか、もうただ言ってなかっただけみたいな話になると思うんですね。ですから、結局大道芸と同じように、依頼があったとか、依頼をするかどうかの相談をされた時に、ちゃんと自分が欲しいと思っている金額を言うということしかね、この悩みって回収しないんですよ。わかりますかね？ってことなんですよ。で、なんですが、まだこれ思考が進んでいくんですけど、今突っ込まれるのは想像してるんですけどね。なんだけど、こんなのね、みんな知ってんすよ、そんなことね、僕は言わなくたって。知っている。で、もちろん僕に相談をしてくださった、相談っていうかね、話してくださった、そのメンバーさんの社長だって知ってますよ、ベテランですから。そんなことは分かってるんです。分かってるんだけど、そういう話になるんですよ。なると。っていうことはですね、じゃあ、なぜできないかって話が別にあるんですけれども、なぜできないかって言ったらすごくシンプルで、恐怖なんですよね。つまりお金を請求する、まっとうに請求すると依頼すらもうなくなっちゃうんじゃないか、お客様を失っていくんじゃないかという、もう怖さでしかなくて、なので言い出せないという話だけなんですよ。言った方がいいの分かってて。だけど言い出せないだけだったりするんですよね。で、これって起業する前の人だったらこういうふうな、なんていうかな、くるくるぐずぐずした感じっていうのはよくありがちなんだけど、我々も含めて、もう10年やってようが20年やってようが、こういうことってやっぱり起こるわけで、恐怖ってやっぱり心理上の話だから、経験値ってあんまり、関係ないんですよね。関係ない。請求するのが要するに怖いんですよ。で、これは僕はね、その今偉そうに言っているんだけど、もちろん共感して喋っていて、この商売して7年経つし、自分自身も、皆さんからは、結構ね、尖ったというか、うまいことやってるなぁと見えてるのかもしれませんが、やはりコンサルティング業とか経営コンサルとかね、ネットビジネスの支援なんつうのはコモディティ品ですから、こういうことやってきてるから僕もすごくよくわかるんですね、こういう気持ちは。だからまあ共感できるんですけども、じゃあどうやって解決するかってことなんですが、その恐怖ということがなんで起こるかというと、要するに、自分のサービスとか自分自身ですね、とか商品に、自信がないんですよ。自信がない。じゃあ、これは、いやいや、セルフイメージを変えてね、堂々とお金に対する価値観を変えろとかいうことでも僕はないと思っていて、 あと、機能とか品質がそもそも低いんじゃねえのということでもなくて、まあ、それは、そうなんだろうけれども、上げなくちゃいけないんだろうけど、そういうことじゃなくてですね、おそらく、自分が自信がなくて恐怖があって、請求額をまっとうに最初に言うことができなくて、失うことが怖くなるということは、自分の付加価値というものがですね、気軽に依頼をいただけて、例えば個人だからとか小さい会社だから気軽に依頼をいただけて、すぐに対応してくれて、そして請求額がやや安いということなんだろうな、というふうに、もしくはそういうことだけだな、というふうに自分で知っているので、自信がないし、だから怖いし、なので請求額もまっとうに言えないというループだと思うんですよ。わかります？で、じゃあ自信をつけましょうってことになるんですが、僕はセルフイメージを上げろということ、そういうのだけで、イエイってカテゴリーだけで、うわって、カテゴリーが上がると思わないからこそ、起業する人がね、のんきに今ちょっと考えてるんだけど、サラリーマンで時間がなかなか取れなくて、ちゅんじゃなくて辞めてしまえっていうのが一番特効薬だと思ってるタイプですが、ね、頑張れよつって頑張れる人ってそんなにいないと思いますから、でね、じゃあ、具体的に、やっぱり実績とか、行為、とか行動みたいなものでしか自信って生まれてこないわけですよ。じゃあ、手軽に依頼できて、料金が少し安くて、なんだろう、すぐに対応してくれてということだけしか価値がないと思ってるとすると、それ以外のことをちょっとずつやるしかないと思っていて、しかも付加価値になるような行動という意味で言うと、付加価値って別に尖っとく必要は僕ないと思っていて、相対値だと思うんですよ。これは効能調べですよ。相対値、つまり絶対値っていうのは絶対的な価値ってことだけど、相対値は比べた上でちょっと良かったらいいってことだから、他者よりも、もしくは他の人よりもね、ほんの少し、ほんと 0.01% でもいいので、ほんの少し良ければいいのじゃないかと思うんですよね。なので、例えば、メールであれば、すぐに、的確なメールをすぐに返す、すぐに返すようにするとかね、次の日返したものをその日に返すようにするとか、その日の夜にやってたものを朝にやるとかね、もしくは電話があれば、電話を受けるような人だったらね、海外の人はそれほど我々にはいないけれども、電話があればワンコールですぐに出る。あと電話の印象なんていうのは制約率にめちゃくちゃ影響しますから、電話の一番最初の印象を良くするようにする。つまり、お電話ありがとうございます。コンテンツラボでございます。みたいな。あ、こんにちは。鈴木です。あ、鈴木様、いつもありがとうございます。みたいな。鈴木様、お電話ありがとうございます。今日のご用件はいかがでいたしましょう。いたしましょうか。こんな感じじゃダメですよ。いかがでしたでしょうか。みたいな。風にしたりとかね。もともと、お客様なんだったらお客様の名前をちゃんと覚えておいて、対応履歴を見た上で徹底して対応するとかね。例えば、あ、今あの人ちょっと出かけてるから、かけ直してみてもらえますとか、もうこんなんもうダメじゃないですか。僕はコールセンターやってたらもう死刑ですね。そんなんダメですね。というふうに、ちゃんとやるとか、いうことだったり、訪問したりお会いしたらお礼状、僕がやってなくて言うのもなんですが、お礼状をしっかり出すとかね、ご縁のあるお客様とか見込み客には、メール、マガジンだったり、定期、刊行物、ニュースレターと呼ばれるもので、そういうものをしっかり送るとか、電話フォローでもいいですよ。ことをしっかり定期的にするとか、日常的に役に立つイベントとかキャンペーンとか企画をしっかり打ち続けるとか、前付けるなんて言ってませんから、とかね、あと、些細なことでもいいから、ちょっとした改善を永久に続けていく。人に会うときには、会うことがあればね、会うときにあれば、せめて清潔にしたりとか、まあ、臭くないようにしとくということですね。だったりとか。あと、約束を守るとか。まあ、当たり前のことでしょうけども。とかね、新入社員が誰でもやるようなことを一個一個ちゃんとやるということだったりとか。あと、少しレベル上がれば、ブログと書くし、動画も撮影するし、お客様の声を集め続けるし、広告は小さいものでもいいからメディアを変えながらどんどんどんどん出していく、試していく。地元のマスコミにも定期的にアプローチをしてみる。ウェブサイトの情報はしっかりと整備していくとか、いうこと、綺麗にピカピカに何十万もかけて作れって意味じゃなくてですね。ちゅうことで、これもどこの本読んだって書いてるようなことなんだけども、これをですね、0.01% ずつでいいから、少しでも良くなるようにというか、もうやるだけでも他の会社やってませんからね。100% 相手よりも良くなるんだけれども、ちゅうことをやっていくということですね。もう戦略でも何でもありませんが、これをね、やってる会社って意外とないんですよ。となると、この行為をやってるだけでですね、付加価値と呼ばれるものがあると。付加価値が 10%、20%、30% ついていくということになるんだと思うんですね。ってなると、 ここまでお客さんに価値を提供しようとしているし、ここまでサービス上を良くする、ビジネスをうまくするための努力といいますかね、活動をしているんだということが、やっぱり自信になるんだと思うんですよ。なるとどうなるかって言ったら、これかけてもいいと思う。やってる方はそう思うと思うんですけど、かけてもいいですが、ここまでやってるんだから、これでお金もらえなかったらもう依頼されなくていいやっていう風な気持ちにね、なると思うんですよね。ということは躊躇なく、非常にいただきたいお金も、別に、本当はね、1万円ぐらいでできる作業に10万円請求する必要は僕はないともちろん思いますけれども、まっとうにいただけるお金をいただくというふうにきっとできるんだろうなというふうに思いますね。ここまでしていれば、それでね、もしろさっきの最後そういう事実もあるって言ったんだけど、ネタとしてそのビジネスがもう難しくてね、それでも請求できない、それでお客様が取れないということになってくるんであればですよ。おそらくもう事業を変えた方がいいと思うけど、多分言いますね。そこまでやれば。で、もしね、変えたとしても、万が一変えたとしてもですよ、ここまでやることができる人だったら、同じことやればね、すぐに立ち上がるんですよ、その次の商売は。だから、何も問題がないということになるわけですよね。ちなみに僕ね、すごく近い、親類にですね、セブンイレブンの、バイザーというか、店舗をぐるぐる回ってる、人がね、いるんですけども、社員でね、いろいろお聞きしていると面白くてですね、別にそんな格好つけるような立場で聞いてないから本当のことだと思うんですが、店舗がね、僕は結構ひどいことを言ってきたタイプだけども、店舗というのはもちろんコンビニの経営ってやってる方はわかると思いますが、めっちゃ大変じゃないですか。大変ですよ。すごく利益率も低いしね。なんだけれども、でも、黒字を出してる店は黒字を出してるということなわけで、もちろん立地じゃねって言ったらそれまでだけども、そうじゃないと。実は、やはり鈴木さん、創業者の鈴木さんがおっしゃってる通りですね、清潔にして、親切にして、ポスシステムをしっかり真面目に運用して、仕入れとか品出しとかしっかりやって品揃えを切らさない。その店における品揃えね、ポスをちゃんと売ってれば何が出る店かわかるから、そういうことをしっかりとやる。あとは近所のイベントごとをしっかりとリサーチして、近所の幼稚園の運動会がある時にはお弁当いっぱい入れとくとか、なんかそういうのもちゃんとやると。そして、レジ周りのおでんとか肉まんとか揚げ物とかドーナツとかも、売れなかったら廃棄しないといけないからじゃなくて、ちゃんと品数を豊富にしとく。レジは待たさない。決められた声掛け、今おでんはいかがですかとかって一言とかも全部実は決まってるんですって。データを取ってるからね、ビッグデータをセミレムは。取って、そういうことをしっかりと愚直にやるということをしている店は大抵黒字化するんですって。で、それが大金持ちになるかどうかはもちろん、その産業構造上難しいと思いますが、やってるから2店舗目行く店長だって結局いるわけですよね。で、もちろんそれでも立地でどうしようもないところはあるわけですよ。だってわけわかんない人も、その1日あたり車が2台しか通らない田んぼの真ん中にセブンイレブン作ったら誰も来ないじゃないですか。だから、そういう場合は、やはり、本部がね、協力して店舗開発やっぱするんですって、根性で。で、引っ越しを提案すると。そこの費用負担どうするかってことまでは細かくて忘れちゃいましたけども、まあまあそんなにね、お前店変えろ、金また借金重ねろっていうような方法ではないというふうにやっぱ言ってた。それは真面目にここまでやってるんだから、こりゃお前本部のせいだろうというふうな空気になるんですって。だけど、フランチャイズだから。だけどそこまで言ってことやってない店にはそういう手は差し伸べないという話をやはり明確にしているわけですよ。これもまさに、普通の付加価値をつけていくだけなんだろうなというふうに思うんですよね。だから当たり前のことを普通に全部やってる状況ということが付加価値になっているというふうになり、そしたら自信にもつながっていくというふうに思うんですよ。で、これをね、僕は今日、やっとネタバラシをしますが、ATA リマへの法則っていうのは当たり前なんですね。なので、ちょっと遊びを入れてみたわけで、ちょっと楽しみにした人すいません。ごめん、謝っておきましょう。法則好きの人はすいませんね。なんのこっちゃありません。ATA リマへの法則つって、ティージングって言うんですけど、引っ掛けただけだって、実は当たり前のことを当たり前にやろうねっていうタイトルにしたんだけど、なんかたまには遊びたくなって書き換えただけなんですね。許してください。ということで当たり前の法則って言い方に変えますが、当たり前のことをやることで付加価値になるし、そうなると自信がつくので、お客様に正規に請求するとかっていうことができないという無限のループは取れるんじゃないかなというのが、僕としてはやっぱりアドバイスしたいことだなというふうにいつも思ってるんですよね。で、これって、ネタが変わってもね、悩みのネタが変わっても、自分に自信がない、イコール、付加価値となる行為をしている自覚がない。 ですね。で、当たり前のことを全うしてないからだよねっていうふうなことになるのって、他でも当てはまってですね。例えばライバルが真似してしまってめっちゃ焦るみたいな、真似しないでくださいとかね、真似してるから僕のやってることは言わないでくださいみたいなことってよくあるじゃないですか。僕だっていろんな方の手伝うからこういう感情を持つ方っていっぱいいますのでね、よくわかるということがあるんですが、これもね、結局なんつうんでしょうかね、そのビジネスをしているとか、そのことだけが自分の価値だと思っている、つまりそれ以外のことをしていないというちょっとした自覚とか後ろめたさがねあるんですよね。さっきの話だけど、なのでそればっかり気になるんですよ。だからあいつどうしてんだろうってボートばっかり気になるみたいな、焦っちゃうとか、まだすんじゃねえとかなっちゃうんだけども、他の付加価値、つまり当たり前のことですよ、尖ったことじゃなくて当たり前のことをやってればね、すべて総合的に自分の商売が成り立ってるっていうのはきっとわかっているし、これ以上やっても相手に抜かれるんだったらことないでしょ。だって同じことしか向こうもできないんだから。だと多分それ以上のことするのは尖ったことを考えて、ちょっとずらした商売を彼はしたんだろうから、その人がもう優秀なんじゃないですか。だったらもうなんかしょうがないなというふうに思い込めるし、さっきも言った通り、それだったらそういうことができる人は別のものにシフトしてもきっとうまくいくんだろうなというところになるんですよね。だからうまいこと最低取引アービトラージって言いますけど、儲かってるポイントを見つけてパッと跳ねて年商がファッと上がった人とかで、当然競合が増えた瞬間にふわっと落ちるじゃないですか。売上が10分の1とかに落ちますからね。50分の1とか100分の1とかに売上が落ちるんですけど、そういう瞬間にショックを受けて這い上がれない人はもうそういうパターンじゃないですか。当たり前ということをやる余地がない、当たり前のことをやってもその伸びない余地の商売をしてしまってたのでということになってくるんだろうなというふうに思うんですね。だからやっぱり精神的に安定して伸ばすってことを考えると、当たり前に当たり前のことをしていくってことで付加価値を入れていくしか、やはり生き延びることはできないのかなというふうに思うんですよね。ちなみに僕もまだまだだろうなと本当に思いますが、これは本当思いますね。当たり前のことを当たり前にやってないと自信もなくなっていくし、まあ焦ったりするときの焦り方がちょっとみみっちくなるんですよね。だからたまにそうなることがね、この7年間で僕もあったので、よくわかるんですよね。だけどだいたいみみっちくなるときって、当たり前のことを当たり前に自分がやっていないという、後ろめたさの裏返しだったりもするところがあるので、やっぱり大事なことなんじゃないかなというふうに思ったりしますね。なので、まあ、有料と無料の狭間にいる人というのはまたセールステクニックとかいろいろあるかもしれないけれども、今日のね、その真っ当なお金もらってないなみたいな、こう自分で請求してないくせにお金が儲からなくて嘆いているような人というのは、きっと少しだけ共感いただけるところがあったんじゃないかなと思ってお話をしてみましたということですね。はい、ということで今日のトピックはそんなところですが、雑談ですね。雑談はですね、何を話そうと思ったんでしたっけね。あ、そうだ、僕のね、話全然変わるんですけど、僕の友達がですね、友達が、二人ですね、しかもサーフィンをしているお友達がですね、二人、偶然ですよ、二人、この12月というか1月か、1月でね、独立するんですよ。おめでとう、みたいな感じですけど、で、どうしたもんかね、なんて話をね、世間話で、話すことが あるんですが、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、楽しみなわけですが、みんなでね、サーフィンできたらいいな、なんて思ってるんですよ、世界中でね。まあ、それはいいとして、それはどうといいとして、その時に話になったんだけど、ですね、シリコンバレーの有名なベンチャーキャピタリストでね、Y コンビネーターっていう会社があります。まあ、本も紹介したことがあるから読んだことあると思いますけど、Y コンビネーターのグレアムさんという、社長さんというか代表の方がいらっしゃって、創業者の方ですね。彼が、言ったと、起業家に対して言った、ウェブ起業家、スタートアップの起業家に言ったというセリフで有名な言葉があって、行動を書くということと、お客様、ユーザーの意見を聞くということ以外は、お前何にもするな、みたいな。飯食う以外何もするな、みたいな。飯食って寝て、トイレ行って、行動を書いてお客様の意見を聞く以外は何もするな、みたいなアドバイスをしたという話がありましてね。僕このフレーズすごい好きなんですけど、これにもじってですね、その友達に請求書以外は作るなって話を、冗談ですよ。言葉遊びでそんな言い方しませんから。だけど請求書以外は作るなっていう名言じゃんとかって喋ってたんですけど、と思ってたっていう雑談です。なぜかというとね、僕がね、起業をする前の資料を面白いからちょっと探してね、こんなんやってたけど、これ無駄だぜって意味で言いたくて、 探して久々に見たんですけど、僕ね、起業する前、つまり会社員の時の有給消化の間に、何したかって毎日やることないくせに、パワポでね、ビジネスプランを考えてたんですよ。マクドとか行って。で、しかも、また次に、そのビジネスプランがダメだった時に、またもう一通作ってるんですね、ビジネスプランを。パワポで。結構綺麗にね、作ってたんだけど、両方とも、全く役に立ちませんでしたし、あの作ってた時間は何だったのだろうということで、これは後悔。まあ、あれはあれであってよかったんだろうけど、焦るということでね、エンジンがかかったので、よかったんだろうけども、すごく意味がないことだったなと思いますね。なのでね、企業とかビジネスプランを考えるときには、よほどスタートアップで、エクイティつってね、その投資でいう資金調達をしないのであれば、プレゼンする機会なんてもうないでしょうから、請求書だけでいいんじゃないかなと、パワポなんて使う必要はそもそもないんじゃないかなと思います。もちろんコピーライティング上ね、そのセールスビデオを作るとか、あと何でしょうね、B2B でとても大きな仕事を取るために、その企業さんに提案しろよって言われていくんであれば、それはそれでやっぱり、ある程度は作る必要があると思うけど、そういうこと以外でね、まとめるためだけにパワポなんて使うのはもう本当にナンセンスだなというふうに思ったりしますね。だから、やっぱ請求書だけ作れっていうのは言葉の言い方ですけど、やっぱり売ることだけやっとけってことだろうなと思います。売るという行為だけやっとけよと。いうことですね。だから逆にブログを書くってこともとても大事なことだし、ブログから書くってことをやってるようなね、アドバイスも僕はよくビジネスの中身によってはしますけれども、でもブログは書くんだけれども、すぐまず売るということがそこの中でできないのであれば、やはり広告というチャンネルっていうのも必要なんじゃないかなというふうに思ったりしますし、逆に言えばそのお金に、独立時のお金っていうのをね、やっぱりそういう広告でもいいんだけども、売るという行為にやっぱり全部投下しているぐらいがちょうどいいんじゃないかなというふうに思ったりしますね。まあまあね、語呂があんま良くないですが、お前が作っていいのは請求書だけだみたいなことなんじゃないかなというふうに思ったという話ですね。なんで僕もね、アブローディングをやるときもそうでしたし、今の商売もそうだけれども、自分のメンバーさんもそうですが、なんかね、準備というものもとても大事ではあるんですよね。なんだけれども、なんかね、気軽な実行というか、やるという行為が遅れれば遅れるほど、やっぱりその自分の打撃も大きいですからね、お金だけじゃなくてね、大きいから、やっぱ売るということがとにかく真っ先に必要であるというふうに考えるべきなんじゃないかなというのは強くやっぱり思ったりしますから、企業前の人は特にそうですね。探しているというよりも、やはり大事ですよ。何でもいいってわけじゃないと思いますから。だけれども、目の前のことを深掘りしていくと、商売って探すんではなくて、これを売ってみようかなってのは絶対あるので、そこに行かないということは多分当てるとか一発当てるとかね、何か違うものに自分が変身するという、始めることで変身できるという発想があると思うんだけど、だんだん変身していくので、目の前のものを深掘りしていくってこともすごく、重要なんじゃないかなと思います。何十億で会社を売却したようなスタートアップも見てもらえばわかるけれども、ストーリーが切り出されてるからわからないけれども、創業時の1年目とか2年目は受託仕事で人様の仕事をせっせとして食いつないでました。その中で目の前で気づいたことがあってそれを始めてみたんだけどとか、いう場合がほとんどですからね。ですから、あんまりこう、サービスのリリースとした瞬間に変身だというふうに思っていない方がいいんではないかなと思うという今日この頃でございました。はい、ということで今日はこれぐらいで終わりましょう。では皆様、来週ですね、また配信しますが、それまでに東京の勉強会土曜日にお会いできると思っておりますので、お会いできる方は、とっても楽しみにしております。皆様にはまた別の形でシェアをできればなと思っておりますので、またお会いしましょう。それでは皆様ありがとう。あ、そうそう、勉強会のキャンセル待ち、あ、もう間に合わないか、もしね、マジかよと思ってる人は連絡を一応していただければなと思っております。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。